いや、しかし、
はい、
今日は何の日かと言いますと、
はい、
12月22日ですね。
そうでございます。
はい、今日はあの
何の日ですか？
何の日ですか？
冬至。
あもうあの季節感あふれる和尚と言われる梶田さん。はい、
そうなんですか？
もうあの時期、その季節季節にちゃんと、
はい、
その体を対応させながら日々を送られている。今日は冬至の日としてどんな一日をお過ごしだったんですか？
冬至ね。
はい。
冬至。
どうでしたか？
今日も淡々と過ごしました。
淡々と。
大阪行ってましたね。
あ、そうですか。
話しに。
忙しいですね。本当に。忙しいといえばね。
はい。
まあ大体師走ですから。
はいはい。
まあ近頃、どうなんですか皆さん。クリスマスだの。
ね、
クリスマスだの、
うん、
クリスマスだの、
クリスマスだの、
忘年会、
あ、忘年会だの、
大忙しい。
こんだけクリスマスでもまたみんな気づきませんけど、
はい、
もう自分で言うわ。明後日僕の誕生日。
おー、おめでとうございます。
おめでとうございます。言
った通りや、日が近づくんだ。ほんま11月頃は12月24日ですね。2日前になったもん。もう僕から言わなければならないという、もう
これ慣れております。すごいお忙しい時に生まれちゃったんですね。
お忙しい。というか皆さんがね。
はい。
はい、ということで、ね。
はい。
まあ今日も元気にいきたいと思いますけれども。
はい。あれ、なんか今ちょっと聞こえてるみたいなんですけど。
聞こえてる。
はい。
何がですか？
サザンのハッピーバースデーが流れてるみたいなんですけれども。
来ましたね。
お誕生日おめでとうございます。
何が、お、すごいじゃないですか。
来たー、
おっと、
ケーキが今、お目見えしました。
本当に最速した通り。ありがとうございます、この
部屋が暗くなりました。
ラジオではさっぱりわかりませんけど、スタジオにケーキが届きましたね。
はい、ろうそくが。
おー、しかもサザン。
サザンが流れておりますよ。
もう本当に、嬉しくございます。
はい。
サプライズ企画。
はい。
これやっぱり一応消さなければならない。
そうですね、今、高校とろうそく灯っております。
しかしこの、誕生日ケーキ、ね、はい、ですか、バースデーケーキに、次はお賞という感じもまた、不釣り合いでございますけど、はい、ありがとうございます、皆さん。
はい、
どうも、じゃあ消しましょう。
はい。
はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。ちょっと早いですけど。
いやいやいやいや、催促した甲斐がありました。
おいくつになられるんですか？
あっと、私、もうこれ、ね、半世紀になりましたね。
おー、50歳。
ねえ。
おー。
もう本当にもうもうなんて言うんでしょうか。
はい。
チャラけた50歳ですけど。こんなはずやなかったんですけど。もうちょっと年とか甘えたかったんですけど。
50歳の目標とか何か。
そんなもんありますね。今日、綺麗だ、幸せでございます。
おー、なるほど。
ね、近くなってる。
本当に。今日、感謝。明日生きてたラッキー。は
い、おー、ね、いいこと言いますね。
昨日のことは忘れる。こういうことです。
あー、
ね、
忘れる。
本当です。
おめでとうございます。
ありがとうございます。どうもどうも。本当に嬉しいございますけれども。はい、まあ、今日も元気に行きたいと思います。
はい。岩
川でございます。
フラット、林です。
バニラです。
新章です。
今日はこの4人で行きたいと思いますけれども。
はい。
まあこの曲もね、本当に、私、心弾むわけでございますけど、
はい、
何でしょうか。まあまあ、あさってになったらまた見直せれると思いますけど、
そんな言わない
で。2日前に放送があってよかったな、みたいな。
はい、
ということで、この時期に合わせてお便りいただいております。
はい、ありがとうございます。はい、
ご紹介申し上げましょう。
下京区ラジオネームサンタさんより。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
おしょうさん聞いて、クリスマスに告白しようと考えています。
なるほど。
友達からはベタやなぁと言われてますが、イベントごとにあやかろうと思います、うん、そこで告白場所を今悩み中です。京都でいいところ知りませんか、うん、またアドバイスなどあればお願いします。
なるほど、なるほど。これはですね、梶田さん、
はい、
告白でございますけど、
告白
です、
はい、
どうですか、
どうでしょう
か、場所限定、
クリスマスは24か25かね、
はい、あ、
どっちかでしょうかね。
そうですね、きっと。
多分なんかイメージ的にはみんな24日ですよね。
ねえ。
そうですね。
25はクリスマスのね。
そうですね。
イブ、その、迎える時がやっぱいいです。
ちょっと盛り上がる感じですね。
はい、私、よくアルバイトに使われました、昔。いや、本当に。ドカ雪が降って、
はい、
クリスマスイブに、まあ、デートした、
はい、
うん、僕の友達がですね、彼女と。はい、それがその、まあまあ、一応こう、美味しいものを食べて、
うん、
2人でこう、まあ、ラブラブ時間を過ごしておられたのでございましょう。
はい。
栄えるのかなと思ったら、
はい、
外がドカ雪が降ってまして、
はい、
車が出れなくなって、
ホワイトクリスマス、
うん、ホワイトクリスマス、うん、でも別に泊まる予定なかったらしく、
はい、あらら、
家帰れないということで、
はい、
でも私に電話がかかってきまして、
はい、
今夜杉岡さんの誕生日でどんちゃん騒ぎしてたことがあって
、そこで誕生日が出てくるんですね。
おいおい、
利用されましたね。
僕部屋でなんかもぐもぐとテレビ見えてるんですけど、アリバイに使われたこともありますけれども、まあこういうね。うんうん、ホテルの一室よりも、
はい、
どっかちょっと海田さん的にやっぱりおすすめの京都ポイント、
ああ
どうですか。
もう24日やったらね、植物園の
植物園
夜に、
はい、いいですね、
イルミネーションの、
うん、ああいいな、
なるほどなるほど、
いいかもしれません、
うん、いいですね。
でも結構人いますで、
え、
人がいてもいい、まあどさくさですからね。
そうですよ、
人はいるとこといないとこありますね、
植物園ですから。そこを教えなきゃ
いけないところは、
そこを教えたときもいいかもしれませんけどね。
うん、ちょっと横行ったら暗いですからね、
ちょっと低いです
ね。
まあイルミネーションですと最近ですと、まあ、はい、ここも人いっぽいんですけど、
はい、
隠れたスポット西王子五条から、
はい、
五条通りをちょっと西行きますと、まあ、春日通りというか西通りというのがありますよ、
はい、
ここのロームの、
ああ素敵ですね。
もう最近はものすごいことになってます。
そうですね、すごい綺麗ですよね。
もうすごい人も歩いてますし、
はい、
あまり告白ポイントにはならないかもしれませんけど、
うん、うん、ロマンチック、
うん、いいかな。
イルミネーションやっぱいいですね。京都駅なんかもイルミネーション
いいですね。
ツリーが、うん、でも人が多いのかな。
まあ、これはやっぱご自身の経験から、まあちょっと、カイトさん、どっかその、告白された場所なんてあるんですか。
もう忘
れました。これはファンは聞きたがってます
ね。聞きたいな。
もう忘れましたね。
忘れました。うまいな、またそういうこと言ってからに。やっぱり一応あるんですよね、でも。忘れたっていうことは。
どうなるね。あんまり記憶ないです。なんか、そのまま友達でこうなった感じなんで。
なるほど。
へー、
それも素敵
ですね。いいじゃないですか。
なるほど。その告白のアドバイスなんかはありますか、うん、こんな風に言って。
いやもうそれはもうそのまま伝えることですね。
好きだとか。
そう。いろいろ考えがありますよ。
真っ向勝負ですか。
真っ向勝負もう、まあ、僕はいろいろページ持ってますけど。
思い出ページ。
いろいろページありますけど、こんなも言うてみましたみたいな。
一、はい、個お願いします。
一個。
はい。
どんなこと。どういうわ。ちょっとそれはちょっと赤く
恥ずかしいな。
はい、うん、いやしかし僕ねどっちかというとこう人混みっていうか、
はい、
ドサドサっとしてる時にさりげにその二人だけの空間になる瞬間になるじゃないの。周り人歩いてるのに気にならへん時って、
うんうんうん
うん、こういう場所で言う方がなんとなく思い出に残る、ね、あんまりシチュエーションを整えすぎると、うん、なんかまあこんなに抱きませんけど、
はい、
別れること多いのよね。
そうなんですか。
あんまりこういろいろお出立てすると、
はい、
なるほど、言われる方も緊張しますよね。
う
ん、
そうそう、
これもしかして告白っていう。
なんとなくわかるやん、ね、その方向を歩いていって、なんとなく向こうも構えられると、
そうですね、
なんかどこ行くのとか言われても、
うん、
いや、道間違ってわざとらしくなるし、
ね、
夜景見ようかなって走ってるのに、
はい、
なんかそれがなんかもういかにも段取り用意みたいな感じになるので、まあ僕はどっちか自然派なんですよ。
さりげなく。
まあ大体こう、まあ仮にですよ、
はい、
まあ、カラスマ通りなんか歩いてて、
はいはいはいはい、
人が往来してて、
はい、
でもうじき地下鉄の階段降りなかんぞあたりで、うんうん、でちょっと足止めると、まあ普通に一緒に歩いてるつもりで彼女は、はい、ちょっと二三歩先行ってしまう、
はい、
どうしたんって振り返った瞬間に、はい、好きやねんって、
おー
やだ今日よう眠れます。
もうちょっと寒いもので鳥肌立ってるしね、
暑い
いると思いますけど、
はい、
その時の方がスッと言えたりして、えっとかって言う、まあちょっと人混みで聞こえんかったり、
はい、
車がこう通ってるから、
そうですね、
それ聞こえなかったり
するね。逆に断る時もまたまたって言って終わりますもんね。
そうそうそう、ドラマですね。
でもほんまに好きな時はもうそこからちょっと動けなかったりして、
うん、
で何言うてんのとかで茶化しすると、
はい、
じゃあほんま好きやねんと
2回
言うの、ね、
うわ、
うん、
それは揺れますね。
そうで、まあまあ、年末だと、
はい、
まあ、OK やったら、
うん、
初詣行こうやっていう、
ね。ああ、なるほどね。
そうですね、すぐ
初詣。そうですね、頑張れ、サンタさん。
サンタさん、参考になってるんですか、これ。
いや、とりあえず、次、ゴール何であるかっていうことで、
はい、
一緒にいたい、時を共有したいっていうことでしょ。
そうですね。
うん。うん、だから、君に会うまでは、はい、自分の時計の針は、うん、仕事が終わる時間、あと5時、あと15分で仕事終わるなって、うんうん、見ながら時計見んねんけど、はい、君に出会ってからは、はい、俺の時計は君のために動いてるって。
さあ、誰か止めて、
どんどん出てくるよ、ペンチから。
出てくるよ。
でそうでしょ、でも実際に。
そうですね。
あと15分で仕事終わると思ってたのは、うん、あと15分で彼女に会えるっていうのは全然変わる
もん。うん、嬉しいですよね。
それは仕事のはかどりちゃうっちゅうのよ、ほんま。うん、回したり回しとこうかなというのと、うん、彼女に会うためにこれ今日も終わらしとこうって思うのと、はい、えらい違うもんね。
そうですね。もう恋しないといけない、ね。
恋をしない。一生恋です。
うん、そうですね。
人生は下心。
下心ですね。
下心あってのエネルギーでございます。はい、そういうことで、
はい、頑張って
長いこと引っ張りましたけど、誕生日は合わせて、
はい、
まあ、いろんなお便りお待ちしております。宛先をバジナちゃんからお願いします。
はい、私が読ませていただきます。
はい、
京都三条ボンズカフェコーナーの宛先はファックス 075-213-6433 075-213-6433、 メールアドレスです。ボンズアットマークレイディオカフェドット JPbonzee@radiocafe.jp すいません。
決めや
ぞ。ホームページアドレス。http://www.radiocafe.co.jp/bonz/ です。たくさんのお便りお待ちしております。
というわけで本日の1曲目いきます。
ワゴンズでフレーズ。
京都三条ボンズカフェ、この番組は将軍八重総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。今話題の水谷翔前さんって知ってますか？
はい、いえ存じ上げない。
竹さんご存じですか？
存じ上げません。
水谷さんやったと思うんですけど、
はい、
まあ昼の番組でほら8チャンネルの、
はい、
帯番組長寿番組いいともってやつありますね。
はい、ご存知の。
あ、ここにですね、はい、ほにゃららすぎるほにゃららさんみたいな、こう、コーナーがあって、
はい。
例えば、見た目、そう見えへんだけども、はい、そういう職業してはるとか。うん、
なるほど、なるほど。
うん。で、そんな感じに、おねえすぎるお坊さんっていうのがあって、
へぇ
ものすごい優しいお顔されてて、
はい。
いわゆる、ちょっとおねえ言葉みたいな、
うん。
感じないけど、
はい、まあ、
もちろん男性でいらっしゃるんですけど、お嬢様が、
はいはい、
若い方ですけどね、はい、出ておられて、
はい、
おねえすぎるおねえすぎるお坊さんって、すごい今もういいともに相談がたくさん来て、
へ
えらいもんやな思って、
大人気なんですね。
大人気でお若い方ですよ。
はい、
でもダメよなったみたいな感じで、
そういう感じで、なんか叱られたい、
なんかすごい。殺到してるそうで、なんかレギュラーになるかもしれませんよ。
そうなんですか。
いや、いいですね。
お坊さんブーム。
もうお坊さん頑張ってほしいんです。本当に。
はい。
もう私らもうね、もう本当にもう、おっさんでございますので、ございますけども、そこで、
はい。
このボンズカフェにいただきましたお便りの中にですね、
はい。
今日ですね、NHK テレビ、全国ネットですよねってクエスチョンですけど、5時27分頃にニュースの中にフリースタイルのソウルたち。
はい。
ゲストにお越しいただきまして、はい、池口さんの、まあ、特番というか、まあ、追っかけの特集を、うん、
はい、
この間からちょっと京都でも流れたり関西でも明日また流れるそうですけども、
はい、
まあ、若いお坊さん頑張っているよとこういうニュースがあったという、
うん、
嬉しいございます。
いいことでございます、
ね、
杉若和尚も
いや、もうこのニュースに場所を貸してチラッと撮ってるんです。
見逃さずに、ね、
通行にいいですから、私時々お坊さんやってるんです。
いうことで、
まあそんなわけでね、
はい、
まあその、いいともの出たはる和尚さんも綺麗なお顔されてましてね、うん、本当に。それでタレントさんがちょっと相談とか、
はい、
そのリスナーからというか視聴者からね、相談のメールとかお便りにお答えになってました。
お、
そのお答えの仕方が、
はい、
まあ東京、まあ関東の方ですから、ちょっと標準っぽい、はい、標準語っぽい喋り方で、それあんたダメよあなたみたいな。
その回答は、
うん、
ご
自身が考えて
もご自身が考えたもので、杉和尚が聞かれても納得するものだったんですか？
あ、 やっぱあの、今の若い人やなと思うのは、はい、うまいことその、テレビで時間制限、ラジオより激しく厳しいからね、はい、コンパクトにうまいこと言わはるなと、は思ってましたよ。
ちゃんとその時間内で、ね、
そうそうそう、的確なこと。テレビはもうきちきち CM が入るから、うん、特に生放送うるさいですからね、
はい、ちょっと今度見てみたいと思います。
そう、多分ね、あの、今度なんだろう、フジテレビの50周年の特番にも、なんか、オファーがかかっているということで、でご自身が、私、年末はテラ忙しいんですって断ってましたけど、面白い。水谷さんだと思うんで、翔前さんはってます、翔前さん。はい、とても美しい方でしたよ。
チェックですね。
ということで、はい。
テンション高すぎるお坊さんとかね。
それはあんまり受けないです。あの私はもう、そこに家でいいんですけど。さあ、カジタさん、今日は、
はい、
バニラちゃんの、
バニラちゃんの、
セレンディピティなコーナーをちょっと先に行きたいと思いますけど、
はい、
いいですか、
はい、
はい。では行きます。
バニラのセレンディピティの旅。
イエーイ。ものすごい棒読みやったテンション上げなさい、上げなさい、あなた。
久々で緊張してます。
あなた、ハワイに行ってたそうじゃないですか。
はい、アロハ
ー。アロハ行ってたじゃない。海外忙しいな。
そうですね、はいはい、今年は、毎年行ってるんですけども、うん、今年で3回目なんですけども、はい、12月13日にホノルルマラソンっていうのが、はい、ハワイでありました。
たくさん芸能人も行かれますよね。
そうですね。はい、で、ホノルルマラソン、だいたいね、今年は2万3000人ほど。
2万3000人、は
い、ですからもうお祭り中のお祭りみたいな。
すごいですね。
あ、そうですね。で、うん、日本人もそのうち1万4000なんで半分以上は日本人なので、はい、もう行きの飛行機から混み合った状態で、うん、街の中も、こんな師走の忙しい時期にたくさんの人がハワイにいはりまして、はいはい、うん、で、私が行ってるのはそのヨガを、うん、ランナーの方にしてあげたりとか、あとマッサージをしてあげたりっていうので、はいはい、いつも応援部隊で行ってたんですけども、今年は、私も出場してみたいなと思いました。
走っちゃったの？
走らないんです。
走らないのに。
走らないのに
出場。
実はね、あの、ウォーキングっていうのがあるんですね。レーズデーウォークって言いまして、10キロを歩くっていう、はい、そういったものがありまして。
いわゆるあの、競歩のような歩き方するわけですか？
これ何でも構わないんですよ。
ダ
ラダラでも構わないし、これは速さを競うものではなくて、あの、参加するっていう、そういうものなんですね。
一応10キロちゃんと歩きなさいよ、みたいな。
そうですね。
10キロ言うても結構ありますよね。
結構ありますよ。
結構ありますけども、実際走られる方は 42.195 キロじゃないですか、はい、うん、その同じコース上を歩けるんですね。
なるほど。
ですから、
そのうちの10キロ。
そのうちの最初の10キロ。
だいたい、大宮五条から、
はい、
桂五条まで。
わかりやすいですね、そう言ってもらえると。
大体そう
な
もんです。
さすがですね。
なるほどね。はい、そうですね。
はいはい、
だいたい朝5時、まだ夜明け前に、ドーンと花火がバンバンバンバン上がりまして、もうそうすると、もうランナーたちが走り始めるんですけども、はいはい、それからだいたい15分、20分ほどしたところで、はい、ウォーキングチームの人たちのスタート、用意どんで始まります。あります。でも全然焦ることもなく皆さん普通に、うん、ふわふわと歩き始
めます。一応なんかウェアはちょっと汗かくから。
そうですね。
まあ、いわゆる同じようなジョギングスーツとか、
そうですね、
まあ、短パンとか。
はい。まあ、いろいろ入りますよ。この時期クリスマスなんで、サンタさんのお
孫
だったりとかね、いろいろ、
もう、コスプレです。杉岡としては本当にコスプレで出たいもんです
ね。もちろんそれで
行ったハロウィンの時は三つ編みしてましたからね。
どこにあるんですか、この髪の
毛。三つ編みがまとわりついて、まとわりついて。でもやりますね。
そうですね、はい、お祭りですよね、やっぱり、うん。これは面白いんですけども。はい、ですから、結構いろんな方が、乳母車を引いて。
乳母車、うん、
親子で。
あ、なるほど、なるほど。
そうそうそう。
本当に赤ちゃんを。
そうですね。だから一緒に歩きましたよって、その赤ちゃん
に。その中に、おっさんがバブバブって。
そういうコスプレじゃないです。そうそう。で、結局私は、2時間半ぐらいかけてゆっくり歩いてみたんですけども、はい、その中で歩いてると横から声援をしてくれたりとかするんですね。はい、で、今までは声援をする立場だったんですけども、はい、やっぱり知らない人でも、ニコって笑って頑張ってって言われると、頑張ろうって思うんですよね。
やっぱね。
そんな、ああ、なんか、この一言のために、こう、動けたっていう、その、
なるほど。
うん、ちょっとなんか疲れてくる瞬間ってやっぱあるんですね。
まだあなたはナイスバディだからね。スタイルもいいから。
とんでもないです。
いや、皆さんの注目を受けて。
溶け込んでたんですよ。
溶け込んで、
ね。あえてちょっと言ってもらえないかなと思って、こっち見たりなんか、目があったと思いながら、そういうのを楽しみながら、応援してる人もなんかね、あの、お店の方だと、あのね、鍋とお玉を持ってカンカンカンカン、頑張れとかやってくれる得意とか、あといろいろ、あの、そっち側の仮装をして言ってくれたりとか、はいはいはい、パフパフとか、応援もね、あの、お祭りですね。そういう感じでやってるんですけども、で、あの、出場すると、エントリーをした状態で、T シャツをもらえるんですよ。ですから、その T シャツを着たら、私なんか参加してるぞ、みたいな感じで。
今日は持ってきてないの？
今日は持ってきてないんですけども、それを着て皆さん、
それも出ないともらえないもんね。
そうですね。
走ってる人と同じ T シャツをもらえる。
それがね、残念ながら違うんです。そこがちょっとね、残念なところだったんですけど、走った方は、最後に、走り終わったら、その、完走した人だけもらえるんですよ。
ああ。
だから途中でやめちゃったらもらえない
んで。あれは、カジタさん何時間もかけてよかったんでしたっけ？
そうです。
とりあえずは。とりあえずゴールすればいい。
そうです。42.195
ね。
ホノルルマラソンの最大の魅力っていうのは時間制限がないことなんですね。うん、
なるほどね。
大体はね、あの、日本とかだと時間制限があるので、あの、最後、もう、ね、やる気はあってもできないっていうことがあるんですけども、はいはい、それはずっと最後の一人がもう、まだ、ね、走ってますって言うまでは待ってくれる。
それがまたちょっと感動シーンになるわけや。
う
ん、
そうですね。
ねえ、本当に。42.195 走ったことあるの？
全くないです。
ない。はい。カイトさんはないんですか？
ないです。
ないですか？
うん。
フラットは？
私もないです。
ないの？
ありますか？
ない。ハーフマラソン出たことあります。
ああ、なるほどね。
マラソン。もうそれでも死にそうでしたもん。一応大会系なんですけど、
はい、
あの、まあ、42.195 は出たことないですね。
そうですね。私もちょっとね、その 42.195 キロの意味がわからないんですよね。
はいはい、
だって、なんだろう、あの、軽々走ってる方もいらっしゃるんですね。実際は、例えば今回の1位の方っていうのは2時間12分ほどで 42.195 キロ、うん、私が10キロ歩くよりも速かったりするんですけども、でも、まあ、私の友達なんか6時間だったりとか、歩いて、最後の方の、一番最後の方
は
8時間とか、歩きながら完走される方は、そう、そういう方も足を引きずって、もう夜には、こう、変なね、あの、ロボットみたいな人が街中にいるんです
みんなパンパン
パンパン。なんでそこまでして走ってるんだろうって、正直思ってるんですけど、でもね、参加して思いました。あの、ウォーキングを10キロしたら、次はちょっと上をというか、もうちょっと長くてもいけるかなっていう、この、だんだんこう欲が出てくるっていう。
これね、もう、はっきり言ってこう自分との戦いですからね。
そうですね。
あの、周りのことが気、もう周りのことなんか全然入らへんからね、走ってる時は。はい、で、自分の足がどんどんどんどんこう、ペース配分で、いい感じになってくると楽しくなってくる、ね。
ああ、なるほど。
うんうん、それまではしんどいんやけど、
はい、
で次はこういう風に走ってみようという課題が出てくる、ね、自分の中で課題が。
うん、なるほど、うん、
そうですね。そうするとやめられへん
よ
ね、
うん。自分を見つめる時間っていうのも
でき
た、こういう、あ、なんか歩き方のことをもう一度考えてみたりとか、
う
ん、
なるほどね、
うん、楽しかったです。で途中で本当ね、なんでやってるんだろうって眠たくなったんですね。朝早かったんで、
は
い、もうなんかね、座って眠りたいとか、途中にホテルがあったんで自分の泊まってる、はいはい、帰りたいとかね、ちょっと思うんですけどね。でもやっぱりあの完走したらもう充実感ですね。やっぱやり遂げるって、ね、あ、こんなに気持ちいいんだと思って、はいはい、また来年もチャレンジしたいなと思ってます。
素晴らしい、
ね、はい、ぜひ良ければ皆さん、
話題も国際的でございます。
そうですね、
うん、ね、
体験してみてください。
挑戦してもらいたいですね、
は
い、
それではまあまた次回ね、
はい、
どこへ旅に出るか知りませんけどセレンディピティの旅、
はいはい、どんどん続きます、
ね、続きますね、楽しみにしております。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ということで本日2曲目いきます。
はい、小袋で
天使たちの歌。
京都三条本塚
京都三条ボンズカフェ。この番組は集合やつや総本店と番組個人サポートの皆様のご協力でお送りしております。まあしかしね、12月になると、
はい、
まあ、このホノルルマラソンも前は名物、もう今やもうなんか、はい、もうちょっと年中行事的な感じでしょ、
はい、
本当に、まあ、あの皆さんのマイプランという、まあ、一生のね、いろんなプランが、
はい、
1年のプランもあるでしょうし、
そうですね、一生のプラン、そろそろ来年のね、
来年あれしようとか考える時期でございます、
はいはい、
まあそういったことも含めまして、今日はぽってりと、まあいいゲストにお越しいただいて、素晴らしいお話をいただきたいと思いますけれども、ちょっとおたけびを。 京都三条ボンズカフェの目玉コーナーの時間がやってまいりました。
いきますよ。
それぞれの人生に学びはり、ちょっとエコーのタイミングがお疲れ様ですもうあのスタジオケーキがありましたので、みんな動揺してますけど、はい、本日も素晴らしいゲストにお越しいただいております。ご紹介申し上げましょう。
はい、本日のゲストは NPO 特定非営利活動法人アイライフサポートシステムズ副理事長でファイナンシャルプランナーの太田清さんにお越しいただきました。
どうぞ。どうもありがとうございます。はじめまして。
はじめまして。
お疲れ様。ありがとうございます。このまた、アイライフサポートシステムズというこのそのまま受け止めていいのか難しい愛の愛はやっぱりハートの愛ですかね。
そうです ね。ハートの愛じゃないですね。
ですね。
はい、
今日はちょっとこれあの詳しくお聞きしたいなと、はい、これはあの、はい、太田さん具体的に言いますと、まあ、どういったこの NPO なんでございましょうか。
はい、はい、まあ、あの一番最初スタートしたのがやはり1995年、はい、あの1月17日 の、はい、あの午前5時45分に起こりました、はいはいはい、阪神淡路大震災、はい、こちらの時にあのやはりボランティアとしてですね、はい、復興支援にあの参加された方が最初に立ち上げた時の中核メンバーでございます、はい、まあ、その時にあのやはり独居老人の方が あの仮設住宅の方で、まあ、次から次、本当にあの悲しいあの亡くなりの仕方されまして、まあ、あのこういう状態はおそらくのその後の、まあ、日本の真実を表すにはないかなということで、はい、うん、やはりあのその後私があの、まあ、阪神館からこの京都の方に戻ってきた時に、うん、まあ、あの戦災はなかった京都こそやはり、まあ、そういった問題あの高齢者問題が、うん、あの居座ってるんじゃないかなということで、まあ、この NPO の方、はい、あのこの指止まれいうことでですね、あの声かけさせていただいたらその中学メンバーを中心に、うん、まあ、あの我もということでご参加いただき今日こういった、まあ、いわゆる組織が できてきた状況でございます。
この、はい、こういったそのどういうんですか、まああのまあ、独居老人の方もそうでしょうし、まあ、高齢者、はい、今ね高齢者社会ですから、うん、あのケアは必要な状況は、まあ、まあ以前から分かっていることながらなかなかこういう、まあ、いわゆる組織というかケアしていく、まあ、非営利でやってあるとか少なございますよね。
そうですね、まあ、あの最近でこそ、まあ、福祉というと、うん、やはり、まあ、NPO であったり社会福祉法人であったり、はい、まあ、いわゆるそういった、まああのまあ、ボランティア団体というのが基本的な中心で活動されている、うん、なかなか、まあ、行政の方が追いつかない、あるいは逆に、まあ、民間の方にあの移譲しているというような形がついてきていますので、あ、まあ、あの致し方ない部分もあったりはするんですけど、はい、まあ、やはりあの、まあ、どういうんですかね、あの行政のように社会定義の物事を考えずに、うん、やはりこう、まあ、それこそ私ども のアイライフサポートじゃないですか、ハートをであのやっぱり接していけるという、やっぱりそういった気持ちがあの大切になっていくんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、まあ、とにかく、まあ、あの行政というのがいつもこうちょっと遅れを取るじゃないですか。
そうね、後手後手もありますね。
であのどう、まあ、基本、まあまあ、市民とか府民とか、まあ、もっと言えば国民のことを考えて、はいはい、回っていかなあかんことがどうしてもいろんなことがなんかこう癒着もあればなんか遅れを取ってそうしたらええのになっていうことを、まあ若いうちはこう文句言えたりとかいろんなことできるけど、お年寄りになるとあのまあ並行してしまうというか、もうそれ納得しざるを得ないとかね、
諦めが先立つんですね。
もう私今朝もですね、ちょっとそのもうちょっとプチ事件があったんですけど、あの毎月送ってくる、まあ、あの薬のようなジュースのようなものをあの送りつけられたお年寄りのところ、でそれがその今月からもうお断りし、まあ、先月にもう来月から言いませんと、もうあの止めてくださいと、まあ、これは商売系ですけどね、あのでもまあ断ったのに同じように送ってきたわけ。
あらあらら。
まあ、ちょうどそこへ僕が行きましたら、はい、一生懸命電話で、いやもう私今月から断ったはずなんです、それで言うたんだけど、向こう、電話のおばあさんなので、はい、あの、外に音声が流れるように喋ったって。で、僕はちょうど玄関で、その声が丸聞こえで、向こうの業者さんが、はい、いやもう、またあの、飲まはるのに断ってくれへんな、みたいな。はい、だもうお年寄りも、いやもうそれあの、送り返したいんですけど、どうしたらよろしおませんやろ、みたいな。
なるほど。
だ向こうはもうお年寄り、もうお年寄り相手の、そういう、いわゆる、まあ、お薬とかジュースとか売ってる業者さんだから、 もう年寄りに、もうこうといてくれない、もうお金も納めはったんやし、でも一生懸命押しとるのよ。で、おばあさん、もう冷蔵庫入らしまへんねんって
言うて。あ、どんだけ買い込んだはるんです
か。断ってはんねんけど。はい、でもそこでもう私もね、もうあのちょっと電話かかって、はい、あの息子やけど言うて、もうちょっとうちは母いらん言うてますから、うん、言うたらいきなり態度変わるね、あれ。
あら、
うん、あの居住に宅急便取りに行かしますので、お金は振り込ませていただきます、
いや普通はそうですよね、うん、
そうでしょ、まあでもお年寄りだと、ね、お一人でおられるとね、そういうふうにちょっとなんか見えないところでご両親に、
強く言えないですよね、
商売系の人はそういう人もいるし、はい、なんかそういう時に相談先が合うといいですもんね、ほんまに。
そうです ね、まあ、特にねお年寄りの場合なんかは結構あのお子さんとかがやっぱりこうあの独立していかれると、なかなかこう数が少なくなって、やはりまあ最後は寂しい思いされてるから、まあ、話し相手に誰か言う形でこう来られるとほろっと感情が移ってですね、
そうです
まあ、それはうまくこうあの、まあ、商売の道具に使われちゃうと、
そうですよ
ね、まあ、そういうことが結局、まあ、オレオレ詐欺とかですね、いろんなところに犯罪に使われてしまう、あの、まあ、そこところ本当に、まああのまあ、心配なんてこと多いですね。
だからオレオレ詐欺にしたって、まあはい、人が聞くと、はい、そらあんた孫の声わからへんもおかしいって言う人もいるかもしれへんけど、
ね、
けどね、僕のところの旦那さんもあったんですよ、オレオレ詐欺。
あ、そうなんですか。
あの、危うく振り込まれるとこやった
の。あらら、
危ない。
でも、ね、分からなかったんですか。
やっぱりね、その孫とかになると、しばらくおてへんから、あのというか、まあそんなにその声を完璧にこう覚えてないかったりするのね。
うちもやっぱおばあちゃんいとこと絶対間違えられるんで、先に自分から名前を名乗りますもん。そうそうそうそう。
だからやっぱりあの最初優しい言葉なんかかけられると、
はい、
あ、まあ元気してるでみたいな、じゃあおばあちゃんちょっとな、あのバイトの先輩がさ、困ってはんねんかみたいな話で、はい、なんもいいねでもこの時点で、ね、学を聞いてしまうんですね。
だからうちらの例からすると、うちの父なんかでも私は息子の子より孫を会いたがるんですね。
そうですよね。まあ、これいかんいかん。
ね、そういうこう一人暮らしで老後をこう過ごされてる方っていうのは、うん、すごいいろいろなことでね、騙されやすいというか。
そうですよね。はい、一時期あのいわゆる先物取引のね、あの事件もあったし、
はい、
あんなもうお年寄りの趣味だこって。お金貯めてはったりなんかすると、
はいはい、
金の価値上がりますってとか言うてね、
そうですよね、
うん、大きい事件になりました、あれも、まあ、しかしながらそういうことを、まあ、前例としていろんなこう気をつけなければならないということがあるわけで、
はい、
そこでは若い時からもちょっと自分のちゃんと
そうです、
この太田さんがされてるこの、活動の中にこの何でしたっけ、自分の棚卸しでしたっけ。
そうですね、はいはい、自分の人生を棚卸していくこと
に、はい、はい、これ大事やね、これこれこのフレーズちょっといただき
なるほど、
いや確かに大事やね、これ
そうですね、ね、そんな作業したことないです。
あのまあそのどういうの、石川遼君とか、はい、亀田兄弟とか、はい、まあ、その若くしていろんなもう人生のこう激しい波の中生きてる人は、はい、まあまあ自分でそれまでのことをね、
はい、
ちょっと手記が書いたり、うん、今日も亀田くんがあの本を出しましたけど、ね、もう和光して本出せるネタがあるけど、普通のまま大体まあ高校出て大学出て働いてみて、うん、まあ書くこともないしなって話だけど。
聞かれることもないですしね。
そうそう。けどやっぱりさ、大事やね。
大事ですね。
記録として自分のね、どっかどっかリセットしながら、棚卸ししながら。
で、また自分のことの成立すると同時に、やっぱりこう、友人関係であるとか、まあ、周りの、あの、まあ、当然家族を中心になるんですけど、まあ、そういったところね、やっぱり僕は再発見していくというような、まあ、そういうことによって、やっぱりこう、思い出を大切にしていくのと、まあ、今言った、まあ、日常の方とかいう形になってくると、やっぱりリハイビリとかね、そういう形にやっぱり、あの、まあ、活用できるというか、やっぱり楽しい思い出、年いけば、昔のやっぱり楽しい思い出だけ残るんです。ね、だから正しい思い出やっぱり少しずつでも作ってあげる、うん、思い出して言っていただくと、まあ、そういうことをやっぱり積み重ねていくのが非常に、まあ、う
ん、これはいいと思いますね、
望まれてると思いますね。
改めて聞きましたみたいな話が出てくるもんな。
そうですね。
あと例えばお父さんの兄弟さんも、はい、おじさん、まあ、はい、私にとってのおじさんは、あ、前そんなんしたかったんやけど、
そう、あります、
あるんじゃない、はい、ね、そういうことを知っとくと、
やっぱ冠婚葬祭の時ぐらいしか聞くことがないというか、はい、
この頃梶田さん自分のところの宗派が何かわからへん若い人もいますもんね。
そうですね、
ほんと宗派の前に宗教がわからへんかったりしますからね。うちあこの神社参ってますけど、それはなんかうちっこやろって話だけど。
そうですね、
とか、 まあいろいろなんかそういうこともあるし、はい、まあなんかこうそれでか、まあ、家族の中でちょっと会話になったりするわけ
で、そうですね、
ぜひね
この、うん、そこでこのハッピーライフノードという、
はい、
このお話していいんですか、
はい、ぜひお願いします。
このハッピーライフノード、
はい、可愛らしいピンク
色のこういうあの中身をちょっとカイドさんもご覧になっていただきたいと思うんでございますけども、はい、これまあ自分のことをちょっとこう整理しながらというかね、
そうですね、は
い、あのやっぱお父さんお母さんそれからおじいさんのことも聞かんなんかあったり、
ええ、
聞きに行くこともありますね、こんなの
いろいろとあり出てますね、
私の今、
うん、とか
体に関すること
あの親さんが貯蓄を書くとそこ狙われたかなと思って家族の中でも狙われてるみたいなあのことになりかねないような
ね、
預金口座も一応
そうそう、ですからあんまりこう細かく細かくくっつきすべて書くとこれは非常に個人情報にも関わってきますんで ね、はい、まあひょっとしたら本当にもう私らこの私の場合このノートのことまあ、うん、のジェルノートといういわゆる宝のノートという形でまあ呼び替えることもあるんですけど、場合によっては銀行の貸金庫に預けていただくという場合によってはそこまでですねあのやっぱりこう大切にしていただきたいなというような、うん、はい、使い方によってはそれだけの私ね、うちあるんじゃないかと思うんですけどね。
そうですよね。
はい。
僕ね、これをちょっと見させていただいてて、はい、意外と見落としてませんかっていう人生の、うん、まあいろんなこう、まあ、いわゆる節目というかポイントで、
はい、
自分だけではどうにもならへんことがあるじゃない。ここではちょっと、やっぱり、はい、あの、司法書士さんに相談せなあかんとか、
なるほどね、わからない
ことがあるもんね。こういう時には、弁護士さんに相談せなあかんとか、そういうあの 実はそういうことがまあ、はい、なんか誰か知り合いに頼んでみたりとか、うん、ね、コネ、はい、で頼んでみたりせなあかんけども、うん、まあこの記録を残しておいて、
はい、
そのサポートしてくれはる、うん、ライフをサポートしてくれはるところに、
はい、
まあこう知っといてもらうと、うん、あ、こういう時はこういう方にご紹介します、専門家をと、はい、
そうですよね、
いうことになるもんね。
すごい安心しますよね。
それは安心しますよ、うん、ぶっちゃけた話。
そうですよね。
あの私ら坊主も、
はい、
あの私は通行人ですけどまあ坊さんになろうと思うと、
はい、
一応この国のシステム上いろんな登録をせなあかんかったりして、
うん、
大変私も行政書士さんにお世話になりまして、
はい、
あのその時初めてお寺の番地がもう何百年と間違ってたことも発見できたりとかだからそういう、まあ、節目でね必要なこう自分に関わっていただかなければならない、
そうですよね、
社会労務士の方もそうでしょうし、まあ、いろんなことでそれも これでちょっと整理がつくような気がする
んですよね。でこういうようなことを整理していたら最後お署の、うん、仕上げの担当の方にね
真やね真やね
そして道をあの間違わなくていいようにですね、ちぎっと仕上げていただくように、
そういうこともまあ本当に出てきます
ね。
本当にこれはあのこれはちなみにあのハッピーライフノート、はい、アイライフサポートシステムとか出してはる。これは今もどうした手に入るんですか。
あの事務局の方に、はいはい、あのまず問い合わせしていただいて、そしたら、はい、あの送料含めて振り込みいただきますと、
はい、
あの事務局の方からあの郵送させていただく。
なるほど、
はい、
これはあの今もうホームページも
ホームページもあの NPO 法人アイライフサポートシステムズというあのホームページございます。あ、まあ、ホームページの方にアクセスしていただいても結構でございます。はい、
これはですね、まぁ、あ、ちょっと電話番号もちょっと紹介しておきましょうか。はい、ね、ここですよね。
そうです、はい。はい。
ちょっと紹介してください。
電話番号075-813-2582。813-2582です。う
ん。あの、ファックス番号も一応ね、これ。
ファックス番号が075-813-2583です。
はい。まぁ、あ、お間違いのないようにしていただきたいと思いますけど、うん、まぁ、ああのインターネットをされてる方はまあ検索されてて、
はいはい、
でまあこれに関してまああの来年早速2月の何日かに、
はい、
セミナーがあるという、ね、
はい、
まあこれちょっとこれに関してちょっと後半にこのお話も、
はい、
ここではどんな話が聞けるのかね、これはもう誰でも参加できるわけでしょう、
もちろんです、市民の方の、ね、はいはい、公開セミナーです、
はい、はい、ちょっとこのお話を後半にお聞きしたいと思いますけれども、はい、ちょっと1曲挟ませていただきます。太田さんのリクエスト、
小袋で赤い糸。
本日のゲストは NPO 特定非営利活動法人アイライフサポートシステムズ副理事長で ファイナンシャルプランナーの太田清さんにお越しいただきました。
いやもうこれファイナンシャルプランナーという名前、これまあ難しそうですけど、まあいわゆる、まあ何でしょう、カウンセリングみたいなこともありますよね、
う
ん、これ実際
問題。そうですね、まあ、まあ、元々はやっぱりお金に関する、あの、まあいわゆるご相談を受けた
らいいという
の
は感じですけどね。ほんまに私たち、まあまあ、僕らも人生に関わって、そしてまあ最後も見届けるという仕事でもあるんですけど、はい、実際問題、本当に亡くなられてからご兄弟が揉められたりね、本当にね、まあ
ありますね、
私らもその間に入って、
はい、
こうお話をしたりすることがあったりとか、はい、けども兄弟ほどまたこうやり合うとね、
はい、
なかなか収拾つかなかったりね、もう法事3兄弟が3回するとかね、
あらららららら、
うん、
いろんな現場に、
そうなんですよ。だからもうそれ もうこっちがなだめていろいろするんですけど、ねはい、実際今ちょっとこの、こんなご相談とかもあるそうでございますけども、例えば、認知症の母の不動産を売却して入院に当てたいとか、
はい、
それから寝たきりの父の面倒を見て財産管理をしてきたが他の兄弟姉妹から疑われているとか、これも多いね。
多いです。
なんでそんなお前一生懸命なんねんとみたいな、全然今まで世話せえへんかったくせして、いきなりそういうふうに疑ったらね、これ多いです。隣の人がお世話されたんです、その時もすぐ感謝しといて、
はい、
亡くならはった時に、うん、そのまあ患者さんというか、まあその ご老人の通帳を私預かってましたで、
はい、
遺族の方に返さはったんやけど、
はい、
それがちょっと出してあるわけで、その通帳が
いろいろ生活費でね、
うん、そのおじいさんが病床からこっからお金出して払ってきてよとか言われたの、はい、引き出したんだけど、
はい、
あんたが使ってたやろって言われて、はい、
こ
うなったりとか、
かわいそうに
こんなもあるんですね。こういうのもやっぱりこのアイライフサポートシステムで、まあ、ちょっと相談に乗ったりとか。
そうですね。まあまあ、なかなか相談言うとこういう重たいことですからね。なかなか、まあ実際相談というよりも実際、まあ先ほどちょっと話出かけてた、成年後見という形でやっぱりこう、きちっとした法的な形でですね。
はい、
やっぱりきちっと乗っ取って、
はい、専門家も、
はい、
紹介して。
そうですね。弁護士、司法書士といったところが中心になってきておりますのでね。はい。まあ私どもおかげさまでこの、
はい、
資格者の方がメンバーに、複数名、いらっしゃいまして、
はい、
そういったところ専門でお手伝いしてもう実績もございますし、
そうです
ね、はい、
これをねその今さっきもちょっとご紹介します。2月の7日、はい、平成22年、もう2月ってもう1月は明けた早いからね、これ
早いですよ。
もう1月2月は本当に早すぎるんでございますけれども、はい、日曜日に、
はい、
ハッピーライフセミナー、
はい、
これはどちらでと言いますと、ウィングス京都、
はい、
ね、元気なうちにこそ、元気なうちにこそ考えておきたい、
はい、
ちょっと今猪木が入りかけましたちょっと猪木が入りかけましたけど、
はい、言うのかな
ちょっと抑えました、
はい、
これ青年後見人制度という、
はい、
いうネーミングになってますけども、これどういったこと。
そうですね、はい、結局まあ認知症の方とか、うん、いわゆるこの法的に自分の意思で契約ができない方、
はいはいはい、
こういった方の方になり代わって、まあ、いわゆる手続きとお手伝いさせていただこうということを、まあ、法律で基づいて、
はい、
やっていきましょうということが、この、まあ、青年後見という形でございまして、
うん、
まあ、そういったところやっぱり自分が意識の間に、
はい、
まあ、いわゆる分別のある間にお任せするという、まあ、そういう形のやはり、まあ、勉強会なりセミナーで、そのベースになるのがやっぱりこのハッピーライフノート、こちらの方でやっぱりある程度まあ、前さばき言いますか、
うん、
ご自身は棚下ろしといていただいて、
はい、
私はこういう今まで生き様してきたので、
うん、
まあ、一つこれを お願いいたしますと、
はい、
いうことで、まあ、まあ、リレーしていただきますとですね、うん、まあ、受けたものが十分把握させていただいて、この方に対して一番ベストな選択はこうじゃないかということで、お手伝いさせていただこうと、いうことで、まあ、第一部がその、まあ、専門家でいらっしゃる古川先生、司法書士の古川先生の方がちょっとお話ししていただく。
うん、
で、二部についてはこのノート全体のやはり役割であったり、
はい、
書き方ということで、私の事務局を兼務している理事の高原さんですね、うん、
はい、
こちらの方が全てサポートさせていただくと、はい、高原康雄さんです、
はい、
まあ、一応彼女の、まあ、簡単なプロフィールを説明しておきますと、まあ、去年も子ども未来館の方でも、
うん、
小学生の高学年対象にしたお小遣いゲームとか、
うん、
まあ、こういった金銭教育ですね、
まあ、
京都市の教育委員会等々サポートしていただきました、
はい
して、はい、やらせていただいたり、あの京都新聞のあのコラムとか、あるいはセミナー講師されておられたりして、まあ、今回このハッピーライフノートなんかでも中軸の役割を果たしていただいてますし、まあ、あのもしあのお問い合わせいただいて、あの電話のサポートも今彼女が全部やってくれてますので、ね、まあ、あの逆に、まあ、あのこのグループ全体を今見渡して把握してくれておりますから、はい、皆さん安心していただいて、ぜひ事務局の方に困ったなと思われましたら、あの一報お問い合わせいただければ、はい、あの皆さんの役に立つと思いますので、
この当日2月7日個別ミニ相談会もあるということで、はい、ね、
まあ、一応今回この日はもう全てうちのラインナップの専門家、実績のある専門家が、はい、あのずらっと揃えております。まあ、無料であのサポートさせていただきますので、はい、あのまあ、ただここ の, あのセミナーにはちょっと1000円ですね、お願いいただきますけれども、はい、まあ、資料等々の用意させていただきますので、
このハッピーライフセミナーはまあ今回第1回ですけど、まあ、今後も
そうですね、
まあ、第2回第3回と、まあ、
はい、
まあ、
ずっと継続的にやらせていただきますし、ね、ほんでまたあの私もリーフレットにもあの皆さんずっとこの人町交流会を通じて置かせていただいてるんですが、はいはいはい、私どものこの会員さんですね、あのなっていただきますと、この会費自体、この参加自体も無料で、はい、あの参加していただけるということで、
まあ、一応 NPO の会員になれば、
はい、会員になれば
もう年会費3000円、
はい、入会金1000円ということで、
ね、年会費は3000円、
はい、でそこからも、まあ、毎回のこの参加費は無料でですね、
はい、
あのそれで方は参加していただけます。
不安を持った人はこれね、助かると思いますよ。
そうなんです。はい。
坊さんも答えられることとね、具体的なこの、
ね、
あ、実際あるんですよ。あのそのイメージとして、はい、あ、もうなるようになるでっていう答えもあるんですけど、例えばあのまあまあそのうち理解が生まれるよとかいうこともあるんですけど。
はい。はい、
待ったなしに今ちょっとこう具体的にこうせなあかんいう人がね、相談されるとね。もうこっちが白黒言わなあかん前があったりするんだけど、はい、振ります、これから。
特にね、今、あの、お嬢の方に仕上げいただく前にですね。
仕上げ、もういいから。
2月、ね、7日の日曜日に、は
い
は
い、その前にやっぱり、まあ、介護の相談とかね、はい、あのどういった施設が 入ったらいいとか、はい、まあ、こういうご相談もね最近非常に増えております、はい、まあ、そういったところもお手伝いもさせていただきますので、
はいはい、よろしくお願いします。皆さんアクセスしていただいて、はい、まあ、本当に人に言えない悩みもちょっとね、もうお寺さんも含め、まあ、この太田さんもですね、はい、お話していただきたいと、
はい、
ありがとうございました。お忙し
い、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お待たせください。ありがとうございました。
本日のゲストは、はい、NPO 特定非営利活動法人、アイライフサポートシステムズ、副理事長で、ファイナンシャルプランナーの太田清さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いやいや、ほんまにね、これは大変なことです。うん、はい。
あれ
電話です。なんか取ってつけたような気がして。何ですか、これは。今日は、もしもし。
もしもーし。
もしもし。
もしもし。
もしもーし。
はいはい、杉若です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あれ、どちら様でしょうか。
はい。私。
はい。
杉若くんの。
はい。
はい。
ほう。
知り合いでございます。
知り合い。
誰
でしょうか。今ちょっと杉山さんにお話ししてるんですけれども、杉山さんにゆかりのある方だということで、今日実は、杉若さん、はい、お誕生日サプライズ第2弾ということで、生電話を。
生電話？
はい。
もしもし？どなたでしょうか？ちょっとわからないですね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい。
え、もしもし？誰？
よしこさんです。
よしこさんって言うと、
よしこさんです。
え
違います。ね、はい。
よかった。どう、もしもし。
あ、
じゃないですね。
じゃないです。よしこさんですね。
よしこさん。あ、
はい、
よしこさんって。え、マジ、もしもし。本当に、東京？今、東京から。じゃない。
あ、そうです。はい。
はい。
なんでなんでなんで、ありがとう。なんでなんでなんでなんで。なんでどうなって
んの？杉若さんがちょっといろいろね、会いたがっていたということで。
めっちゃ会いたがってますよ。
急だし。
急いてます
。
ごめんね、こんな時間に。申し訳ない。
どうもないです。
なんでスタッフが知ってんの？
とてもね、素敵な。
そう。はい、僕はずーっと中学の時、
はい、
まあ高校の時もそうですけど、ずーっと片思いしてた彼女なんです。
そうですね。
いや、ほんとほんと。僕はこの間もライブがあって、
はい、
このエピソードを、
はい、
したとこですよね。
そうなんですね。私たち
をお聞き
しておりまして。
なんでなんで、
まあ、それはちょっと極秘なんですけれども。
ありがとう、ごめんね。はい、すいません。
私、同窓会の時に、はい、幹事していただいてて、
そうそうそうそう。
その時にちょっとお話ししたじゃないですか。
したはい、ありがとうございました。
で、その時に私の誕生日をね、覚えていただいてて、とても感動
させて、そうそうそう、飛び上がってたね、その時。いや、僕も、まあ、未だに覚えてるので、それは。
ありがとうございます、はい。それはちょっと今日お返しができればと思いまして。
いや、はい、俺ちょっと僕もいろいろなんかちょっとメディアの仕事してて、今日一番びっくりした。
顔がね、すごい若くになってますよね。
普通の人になってます。
マジか。
普通の人になっております。
あ、本当に。なんでなんでなんで、でもなんで本当にびっくりした。はい、すみません、ありがとう。
とんでもないです。ご活躍を、風の便りで聞いておりました。
ああ、ありがとうございます、はい、多分東京でもインターネットで聞けるんで、
はい、
また思い出したら聞いてください。
はい、
ありがとうございました。
ありがとう、すいません。
体に気をつけて頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます、はい、すいませんでした。
こちらどうぞお迎えください。
は
い、
ありがとう、すいません、
はい、失礼いたします。
失礼します。
ありがとうございます。
どうも。おっと。
おっと。ああ、なんかもう今顔色が変わって
ますね。顔色変わるところが。ちょっと、俺ちょっと僕ね、24歳にして、はい、テレビメディアとか、はい、まあ、ちょろちっちゃい仕事いっぱいしてきて、
はい、
今日一番びっくりしました。
よかったです。
誰ですか、誰ですか。
誰ってもう、エピソード山盛りです。この間ちょっとライブやった時も、
はい、
彼女に、はい、土曜日から次の月曜日まで会えへんか、昔は土曜日学校あったん
で、そうですね。
で、午後から帰ると、次の月曜日まで会えないので、
はい、
もうそれで、会えない苦しみで、中学の時にゲロって話を、ライブでやったところでね、
そうなんですね。
好きやったっていう話をしてて、はい、
青春。
そうそうそう。はい、なんで今、僕ちょっと、オンエア終わってからみんなに聞こう。
ちょっとね、はい、今回、よしこさんの方にご連絡を取るにあたりまして、ちょっとご協力いただいた方がいらっしゃいますので、ちょっとこちらで、この放送をもちまして、ちょっとお礼を言えたらなと思います。すいません。ご協力いただきました、小川さん、石山さん、桜井さん、野口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。そうか、そこから行ったか。しかし、まあ、本当に。いや、ちょっとね、むちゃむちゃ動揺しましたね。
はい。
この、私、50年生きてまいりまして、はい、今日一番動揺していますね。
ありがとうございます。
いや、本当にありがとうございました。
ちょっとね、2009年最後のサプライズというか、びっくりというか。
そうですね。
はい。
いや、本当にびっくりしましたね。
はい。
まあ、ちょっと私、告知いっぱいあったんですけど、
はい。
飛んでますけど、急いで言います。
はい。
まあ、よしこさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんな、仲間ありがとうございました。そしてですね、
はい。
12月27日、まあ、ボンクラハウスで、
はい、
カレーの一日を過ごしてます。
カレー、
1時からインドカレーが食べれるんです。
おお、
いいね。堀北ボンクラハウスで、ね、
はい。
そして来週は、
はい、
落語、年忘れ落語会、
はい、
ボンズカフェライブの生ライブでございますけども、はい、8時半にラジオカフェに集まっていただきたいと思います。
お待ちしてます。
もう本当にね、私同様して告知いっぱいあったのに、これ精いっぱいでございますけど、
はい、
この番組はは
い、京都三条ボンズカフェ、この番組は正午院八津橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りいたしました。
おー、心臓張りそうだ。京都三条ボンズカフェ、杉若でした。
林でした。
バニラでした。
皆さんも予期せぬことといっぱい出会ってください。
ありがとうございました。
楽しい歳末を。
おやすみなさい。
おやすみなさい。